どうも、始まりました、ラジオカモメンタル、カモメンタルの牧雄です。
どうも、同じくカモメンタル、カモメンタルじゃなかった、間違えました。僕は特に団体みたいな所属してないんですが、
団体っていうか、まあ、コンビですけどね、僕ら。はい、
トメイです。
あ、トメさん。
トメイ、
トメイ、
トメイです。
トメイさん、
はい、
何されてる方なんですか。
何にもしてないです。
あ、何もしてないですね。
ずっとスタンバってます。
ずっとスタンバってる、はい、何にもしてない。
何でもできます。
ずっとスタンバって、ニートってことですか。
まあまあ、そんな感じで自由で、特に何でもやります。
あ、そうなんです。
受け入れる仕事は何でも。
あ、何でもやるん
だ。はい、
で今日はいろいろ来てくださったってことですか。
そうですね、はい、
宇大さんの代わりに、
ね、そうです、そうです。透明です。
透明さん、はい、今までどんなことをやったんですか。じゃあ結構いろいろ。
いや、まだ何にもやってないですね。
え、
何にもやってないです、まだ。
これが初、
これ初っていうか、まだ何もやってないですけど、これもまだやってないです。
はいいんだけどさ、
これもまだやってないです。はい、
あ、そう、大丈夫かな、帰ってもらっていいかな、そんな人。
あ、分かりました。
あ、
さよなら。
どうですか。
ごめんなさい、おならだけちょっと出ちゃったんで、すいません。
はいはい、
おならだけちょっと出ちゃったんで、すいません。最後、
え、
おなら、最後おならだけちょっと出ちゃったんですけど、すいません、帰ります。
言わなくていいです。あ、帰っちゃったということで、じゃあ、
はい、
あれ、
あ、どうも、
宇大さんですか。
はい、そうです。
宇大さんが戻ってきた。
トメイ君とハイタッチしていこうとしました。
なんで、はい、手応えありみたいな。いやー、先週はね、いなかったですかね、宇大さんね。またちょっとドラマで、
はい
はいはいはいはい、
まあ聞きましたよ、
マキオ。聞きました、
マキオ君の、
あ、
マキオ君のラジオ、はい、
はいはいはい。もう前回はもう本当の一人、まあ、小山田さんとね、二人でやって
ました、
ね。
はいはいはい、
小山田さんが結構相づち打ってくれて、
ね、うん、そうですね、小山田さんが頑張ってたっていうか。
何もしないです。小山田さんが頑張ってくれて、ね。ありがとうございます。ニュースとかね、いろいろ。
あ、そうだそうだ。
ピックアップしてくださったりね。
なんか、ニュースの時間がなんかでも、牧雄さんが何の興味もないことに話してる感じがするみたいな、なんか書いてあって。
ああ、掲示板でね、
うん。
いや、それ中にはそういうニュースもありました。
なんかね、俺で一箇所ね、すごいね、なんかね、
はいはい、
まあ、
なん
か
嫌
だったのが、なんか、これは本当に、なんかね、嫌だったっていうかね、なんか清原さんの話をしてるときに、なんかね、まあ、耐えてほしいですね、はっはっはっはみたいな感じで笑ってたとか。いや、なんか、そうそう、そういう、セリにも手出さないで、耐えてほしいですねって言った後に、なんか、はっはっはっはみたいな、なんかすごいなんか嫌な笑い方してたんだよ。
あ、
それがなんかね、すごいで嫌だった。
そうですか。
なんでだよと思った。
じゃちょっとそこ抜き出して、ちょっと聞いてみましょう。うん、
ね、すごい笑い悪いやつみたいな、なんか、
いや悪くないよ、
うわーうわーみたいな、耐えてほしいですね、うわ
ー、俺が何を言ってんだっていう気持ちになるとは思うんだけど、
いや、なんか、うん、なんかシャバの空気埋めみたいな感じの、
そんなつもりないわ。
うわーうわ
ーうわー、捉えられちゃった。なんか俺がもう清原さんのことをこんな言う、何言ってんだっていう、ちょっと、
いや、もうそういう聞こえなかった。もっとなんか俺より下のやつ見つけみたいな感じの。
いや、清原さんが来たわけないでしょ。
いや、そうだよ。なのに、なのにそう思ってるやつっていう感じ、なんか、うわーみたいな。
そういえば俺、清原さんと一緒のところで髪切ってるんだよ。
あ、カミングでしょ。
そうそうそう、清原さんカミングだからね。しかも新宿店だからね。まあ、今はもういらっしゃってるのかわからないですけどね。そうそうそう、だからなんかちょっとした親近感みたいなのがあるんですけどね、やっぱり。
みたいな感じ。いや、それ本当に聞いてほしい、マジで。
あ、そう、
うん、
ちょっと やれたら編集して、
そうそう、一人でやってるとこでなんかもうほころびが出ちゃったのかね、マキの本当の本当の本当の部分隠してる部分が出ちゃったみたいな感じで、
そんな悪い笑いじゃない、どう、じゃ何、その心の声は何、
だから、だから言ったじゃん、今言ったように俺より下ね、下だみたいな感じの、あんだけ上の人だったの人がな
んか俺でしょ、うんだろうっていうこと、
そうそう、見物みたいな、なんかストップウォッチスタートみたいな感じの時間、どれぐらい
ストップウォッチスタートって、
どれぐらい耐えられるかなみたいな感じの耐えてほしいですみたいな感じの空気を感じたよ俺は。
頑張って耐えてください。
ラジオカモメンタル。
あ、ドラマはどうだったんですか、それで。順調ですか。
ドラマ順調でしたよ。うん、もうあの綾瀬さんとも楽しくやらせてもらいましたし、
あ、そう、あ
の東出、東出さん、
はいはいはいはい、
東出昌大さんとか、あとは。
仲良くなってきたんですか。
仲良くなってきました
よ。
まあ仲良くはなれなかったけどね、
あの、まあ、ちょっと話すみたいな、うん、
すごい優しかった、
東
出さんとか、
うーん、
なんかもうなんて言うんだろう、まあ、向こうの方がさ身長も大きいしさ、
はい、
なんかもう大人みたいな感じなんだよね、本当は多分10個ぐらい下なんだけど、
うん、
でなんかすごい、なんかなんていうのかな、先生みたいな感じ、
先生、
うん、俺に対してもなんか、そう、最初
宇大さんに対して先生みたいな感じって、
うん、あのなんかいろいろ教えてくれたし現場の、なんかね一回俺からなんか話しかけて、そっからなんか話してくれるようになって、でなんかね、で俺すごい好感を持ってたね、なんかで、うんうん、スマスマかなんかで草薙さんかなんかと対談してたのかな、その時の話してる感じがすごい好感を持ってたの俺は、うん、だから本当に真面目な方なんだなと思って、それで机に座った時にその東出さんの台本のとこに東出って書いたの、表紙裏表紙かななんかに書いたんだけど、うんうん、その字が超綺麗な、なんかね、もう60代ぐらいのおじさんが書いたような字の感じの感じなんだけど、多分、多分そういう普通のあのマッキーとかのペンで書いてるんだけど、
うんうん、
なんかあたかもちょっと筆ペンで書いたようなぐらいの、そうな感じの冷や
し
でって書いてある、なんかその時になんかもうちょっと笑いそうになっちゃった、ね、うん、字の綺麗さに、でも、うん、でそこから本番に会って、うん、何日か後に本番があって、でもまあちょっと話しかけてみようと思って、うん、で、ね、うん、でも話しかける前に、なんか東出さんの言ってることとかで多めに笑うようにしてみんなが言ってきたか
ちょっと地ならしし
といて、ちょっとそうそうそう、うん、敵じゃないっていうか、なんか
ちょっとずつ空気作りしてる、
空気作りしてる感じから、
うん、
でなんかその出番直前のその一立ち位置が二人きりの場所があるのよ、二人でそのある場所から戻ってくるみたいなシーンから始まる、でその時にちょっと話しかけて、そのお子さんが最近生まれたんだよ、
うん、
でそういうなんかお子さんのどういう時間ある、その直前にその前室みたいなところでそのちょっとお子さんの話とかも出て、であのお子さんと会う時間あるんですかとか、なんか忙しい、まあそんな話をなんかちょっとしたりしてて、でなんか それから別にその時の受け答えとかもすごいちゃんと、なんていうの、一生懸命っていうかさ、
うん、
あのちゃんと話してくれて、
適当じゃなくて、
そうそうそう、でそこで、ああよかったと思って、でその後俺がずっとなんかあのセリフの練習みたいなのしてたのよ、
はい、
そしたらなんかその時は東出さんが座ってたのかな、そういう休憩時間というか、うん、ちょっとした合間みたいな、
うん、
そしたらなんかどうしようもねじゃないけど、なんか、 ちょっとなんかこう優しげな視線を感じたの、 下からこう、うん、俺の方を見上げて、俺は立ってて、うん、東出さん座ってるから、なんかで、そしたらなんか笑顔で、
うん、
ちょっとなんかその時の目線のぬくもりとしては、いや少年みたいな感じの、
うんうん、
温度の目線で俺に対して、
うん、
セリフっていつぐらいから入れてるんですかみたいなこういう感じ、うん、今すごい似てた今のテンション、こんな優しいテンション、うんうん、
セリフっていつぐらいから入れてるんですか、
で俺はもう、
何それ、でもちょっとも
う喜びさんで話しかけてもらえたから、
うんうん、
でも受け答えによっては、うん、そこでなんかもうさ、あちゃーみたいになる可能性もあるじゃん、
待ってよ、状況としては、うだやさんのセリフの練習をしてる、
ちょっと練習してる、
それを見て、
うん、
セリフっていつぐらいか入れてるんですか、
そう
ちょっとこれは分かんないね、
でも一生懸命やってるなっていう風に、
うん、まあ悪い感じ
で、で別にそのセリフもつっかえつっかえは言ってないから、俺覚えてきてるセリフを
確認してるっていう、ね、
そうそうやってる風には見えてるはずなんだよ、だそこでつっかえてたらさ、
うん、
っていうかセリフ入ってないのってなるよ、でもセリフ入ってる感じは出てたと思うから、
うん、
でセリフっていつぐらいから入れてるんですか、うん、っていう感じ、
うん、
でちょっと嘘ついて早めにしてあ、読み合わせの、本当は読み合わせの前日みたいだった、読み合わせの1週間ぐらい前ですかねとか
言って、うわだいぶサバイバル何それ1週間前
で、そしたらな、でそれに対しては何つったかな、
うわ
あ、でも大丈夫ですよみたいな感じの、大丈夫ですよ絶対、あの絶対大丈夫ですみたいな感じで言ってくれて、すごい
大丈夫です
で、
うん、
俺もだからそこで、まあ、なんでですかとか言えないから、
うん、
あでもなんか普段と違うのがこういろんな角度から撮るから、
うん、
何回も同じセリフはなきゃいけなかったりして、でそのセリフはまだしもこう手の動きとかが前と違くなってたらとか、なんかすごいなんかど素人みたいな、
絶対そんなこと
知らない人みたいな、そう
別にそんな今まででもだってそういう対応があっただろうって、
そしたら結構すごいなんかああみたいな感じでなんかにこやかに絶対大丈夫ですよみたいな、そんなのは自由にやって大丈夫です、その前と変わってても大丈夫ですよみたいな、特にこの現場は割とその辺は自由にやっていいっていうのは、僕はシーズン2なのね、今撮ってるのがシーズン1から、まあ、やっててこの現場は大丈夫なんで、もうそれこそ例えばさっきまで立ち止まって言ってたのをわーとか走り回りながら言ったりしたらあれかもしれないですけどみたいな、ちょっと冗談みたいな感じのこともなんか言ってくださって、でもその時はもう俺はなんかもうその内容よりもなんかその笑顔にもやられてた、なんて優しい人なんだっていう感じ、
優しいね、
でそんな風に話してたら、
うん、
ちょうどそこに、今度助監督が見てたみたいなのが、
はい、
このシーン一回次のシーン一回白身を入れてからまた続けてやりますみたいなこと言われて、
うん、
みんなに言ってて、
うん、
で
白身
って思うじゃん、白身、
うんうん、
そしたらなんかすごいその後、
うん、
その時は その助監督みたいな人がいて俺がいて、
うん、
東出さんみたいな並び順だった、だから東出さんの方が遠くだった、
うん、
その話の発信地より、うん、俺は、うん、俺の後ろに東出さんがいるみたいな、
うん、
であれ白身ってなんだろうと思って正面に顔戻したらなんか東出さんが俺のこの少年をまた見守るような顔で、
うん、
白身ってなんだか分かりますかみたいな、いやめっちゃ優しいよで
分かんない
だろうっていう、なんかさ俺とかさ人に優しくしてあげたいけど、そういう時になんか聞かれるまで待っちゃうみたいなとこあるじゃん、なんか白身って知ってたらなんかあれだしなとかさ、いろいろ余計なことを考えてさ、
まあね、
そこでも素直に白身ってなんだか分かりますかみたいな感じ、いや今ちょうど分かんなくて聞こうと思ってたんですとか言って、これそしたらこうなんかいろいろ説明してくれたんだけど、もうなんかその状況に舞い上がりすぎてなんか全然もう全然答えが入ってこない、 説明が全然入ってこなかったぐらいの感じで、でもどうせ多分知らなくてもできることだろうなぐらいの気持ちでいたから、ただもうそれによって会話チャンスだと思って、だからとにかく優しいし、あの人はすごいね、
東出さんね、
よくできた方だよね。でなんか本を読まれてたね、休憩の、
はいはいはい、
小説みたいなのが、何読んでんですかって言ったら、まあこうあるタイトルね、それもし言っちゃいけないかもしれないから、まあでこれ次回作、あの次回今度映画があってみたいな、
あ原作を読まれて
る、それ読む、分厚い本ですよ、あすごいなと、
はあ、28歳なんですね、東出
さん、そうそう、だから10歳だね、違う、
はあ、
いやでも本当にもう完成してた人として、
楽しみですね。
東出さんとかでも、でもさ、弱い時とかあんのかな、さっきの話じゃないけど、
ん、弱い時、
弱い部分が
ある、いやそれはあるでしょう、ちょっとそういうの見つけてくださいよ、
いやだよ、
そんな完璧な人間いないですから、どっかでちょっと切れちゃうとかさ、やっぱイラッとしちゃうとかさ、
自分の部屋を握りっぺで変えたりとかし
ていやそれもあるでしょう、もちろん握りっぺ書くわ、なんか鼻くそ食べちゃうみたいなのかな、そういうこともあるかもしれない、
鼻くそ巻いたりし
それはあるかもね、
すんのかな、鼻くそ巻いたりとか、
どう思うんだ、
小便器に鼻くそをペットとかするのか
いるね、たまにあれ見せつけられるの嫌だね、
あるよ ね、 あれね、
女の人はないのか、でも
なんかさ、
大便器でもあるよね、壁にベチャって入ってて、
ああいうのさ、鼻くその人さ、小便器のさ、男性の小便器ってこうなんか上が要はさ、もうほとんどおしっこもかからないような、まあ、クリーンな状態のさ、上の方に天井があるじゃん、
小便器の、
要はなんかビルと見立てたら屋上みたいな部分があるわ、つるっとして、そこにさとかにさ、メリとかさ、あともう正面かとかにニュリエってさ、
やって
しまじりのさ、
しまじりだったり
するね、とかさ、あれやべだよね、あれがでもさ、あの葬式のさ、便所とかにもあったりするんだ、あるんだよ、でそういうの見るとさ、ここではさここではなんかさ、慎もうやみたいなさ、ないのかなと思うよね、
まだ駅とかやって
る、そうそう
そう、確かにね、そういうもんなんだよね、
慎もうっていうさ、それが全く感覚がない人はやっぱいるんだよね、
なんか縦にものすごい筋がビヤーって上の方
に、それこそさ、例えばさ、その大げさな例えで言うとさ、その人を殺しちゃう人とかさ、感覚がさ、と違う人がいるわけじゃん、世の中には、
はいはい、
それと同じぐらいのかけ離れた鼻くそにおいての感覚の幅もあると思うじゃん、でもそういう人は好きじゃないね、やれやって、
ラジオカモメンタル、
あと渡辺恵里さん、
はいはいはいはいはい、ついに共演したんですか、共演した、お母さん役ですよね、
お母さん役の、すげえ優しかった、怖いイメージがあった、なんか勝手になんかさ、厳しそう、なんか舞台の人じゃん、でなんか、この子ちょっとやれないんだけどとか言われたらどうしようかなみたいな、
いやそれは言わないでしょ、
すげえ優しかったし、あのそうい
いじゃん、なんか認められたってことなのかもしれないね、
その
ね、
分かんない、
さすがにさ、なんか全然ダメだったらさ、ちょっとそういう感じになるのかもしれないけど、いいじゃないこの子みたいな感じだったのかもよ、
でなんか一回でもね、ふざけてってね、なんか注意された、
え
なんか
ふざけてで注意されたやばいじゃん、
っていうかなんか読み合わせみたいな時になんかすごい優しかった、最初優しかったから、あこの人も絶対優しいわと思って、
はい、
で あんま普通に過ごしてたの、
はい、
でもう一人俺の あの その現場にあの18歳ぐらいの男の子がいるんだけど、
うん、
その子と俺が、その子はすごいカモメンタル知ってくれてて、もともとから。
へ
ー。でそいつと一緒になんかやる、あの後ろの方で動いてるシーンがあって、
うん、
要は映ってるけどセリフはないけど、
うんうん、
一緒になんか作業してる感じにしておいてほしいみたいな、リアルな演技でやっといてほしいみたいな感じで、ってでなんかなんかその俺の役はその子供に対してすごい優しい役なの、
うん、
だけどなんか ふざけてそのなんか後ろにいる時に、お前みなしごなんだからなちゃんとやれよとかいう、なんかその規約と全然違うことを、
うん、
なんか遊びみたいなやつさ、うん、なんかそれがちょっとなんか盛り上がりすぎてっていうか、なんかやってたら、うん、エリさんに
バレたんだ、
うん、
聞こえてんのそれ、
聞こえてはないと思う、うん、なんか多分、ね、ふざけてた感じがしてて、
うんうん、
でなんかでその時になんかでもそれも本当に優しい感じで、あのそこ今映ってるって言ってたよみたいな感じで
大人の注意のさ、
はい、すみませんでした、そんな感じであ
ったり、そりゃダメだ、ね、もう大学生の時のう大さんじゃないですか、和言の時に、和言の時に多分森さんに注意されてるみたいな、俺とう大さんでこちょこちょやってて、
蝶々走りやってたから
マネージャーに、う大と牧雄のその蝶々走りやめろって、
蝶々走り、なんだ蝶々走り、
蝶々走りやめろ、
で
全部見えてんぞ、
あとね、そうだ、お笑い芸人顔メンタル、うん、ドラマところで悲しい目に遭うが一個あって、
ああそういう話、ね、いいじゃないですか、やっぱり
あのね、うん、あのま4日目ぐらいなのになんか知らない人が急にいたのね。でそれもメイクさん的な感じの役割の人なんだけど、
うんうん、
ちょっとパーマをかけたなんかちょっととっぽい感じの兄ちゃんっていうか、ちょっとひょろっとした、なんかいかにも、うん、いかにも最近の若い子みたいな感じ、
うんうん、
でその人がで、なんかまあ俺の後ろ、俺がコーヒーついでっていうのコーヒーついたら、そう俺の後ろにいて他の人と話したんだけど、なんかでそのもう一人の人が担当するところに富澤さんがね、サンドイッチマンの、
うん、
富澤さんが来るみたいな感じで言って、
うん、
うわーとか言って、俺顔出そうかなとか言って、で、うん、その人なんか、まあ、そのもじゃもじゃの人ね、
うん、
男の人は俺に対して何の興味もない感じだったの、それまで、
うんうん、
それまでも、うんうん、っていうか、そしたらなんかその後聞こえてきたのが、俺芸人さんに目がないんすよっつって
芸人じゃ ないね。
で、俺すぐ俺の後ろ、本当にすぐ後ろだったの。だから
それ
そうで、聞かれ、人によってはやばいシーンだよこれみたいになるじゃん、 その、
ね、うん、
これ自体がコメディになってるよみたいなさ、でも慌てて逃げ出したその場から慌てて、もう聞こえてないふりして、うん、
ラジオカモメンタル
ということで、じゃあラジオカモメンタルは今回これにて終了となります。告知としましては、劇団カモメンタルチケット発売になってます、7月15金曜日、16土曜日、17日曜日、3日間新宿のシアターモリエールで行われます。これがもう素晴らしい魅力的な役者の方々集まっていただきまして、絶対面白いものになると思いますんでね、金巻さんももうカオメントの単独よりも下手すりゃ劇団カオメントの方が面白いんじゃないかっていう、劇団カモメンタルをぐいぐい今度押していこうじゃないですけど、そのぐらいの勢いでもありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。チケットはチケットピア、ローソン、チケットローソンで、発売しておりますので、ぜひお買い求めいただければと思います。で、あと、う大さんがキャラパレード、爆笑キャラパレードにね、出演予定というのと、まあ、その他もろもろカモメンタルのブログ、ホームページ、ツイッターなどで告知していきますので、 ぜひその辺チェックしていただけたらと思います。
あれ坂井木ライブ、
あそうですね、あと喫茶坂井木ライブが6月の20日月曜日、四谷三丁目の喫茶坂井木というライブハウスで、これがまあ30人から40人限定のコントライブです。まあ、コントとトークのライブですので、こちらもまだお席の余裕があります、はい、まだお席余裕ありますね。ですので
新ネタもそこでやりましょう。
はい、はい、ぜひ見に来ていただけたらと思います。ということで、じゃあまた次回も聞いてください。さよなら、
さよなら。なんとかの SP がついてるけど、僕の武器はうまい棒、胸の真ん中に10円玉分の